に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第360回です。
何やら中の人がまたいらんもんに出費したようです。
クラウドファンディングは、以前ユニハーツのタイタンを購入した時に利用していますけど、今回はどうやらインディーゴーゴーのようです。前に、キックスターターはともかく、インディーゴーゴーはちょっとリスキーだから避けるって言ってたような気がしますが。
来月発送ということになっていますが、もう少し進展するまではっきりしたことが言えないので、詳細は後日ということにしておきます。ちゃんと届いたら、動画のネタくらいにはなるでしょうか。それでは、今回のニュースです。
オンライン会議サービスのズームは、8月30日に提供される Android 版アプリの新バージョンにおいて、折りたたみスマートフォンへの対応を明らかにしました。端末が折りたたまれており、机の上などに置かれていることを Zoom 側で検知すると、卓上モードになり、会議やウェビナーのコントロールを画面の下半分で行えるとのこと。次回のアップデートでは、卓上モードになっていることを検出するための様々な UI の機能強化が実施されるとのことです。
Zoom は次々に機能強化を行っていますが、今度はフォルダブルスマートフォンへの対応です。フォルダブルスマートフォン自体、まだそれほど多くはありませんが、画面サイズの拡大がスマートフォンサイズではそろそろ限界に来ていることから、今後は増えていくことも考えられます。コントロールボタンを下半分の画面に集めるということで、使い勝手も非常に良さそうです。
NTT ドコモは、9月1日からアハモのユーザー向けに、Dカードボーナスパケット特典を提供することを明らかにしました。Dカードボーナスパケット特典は、DカードかDカードゴールドを利用しているアハモのユーザー向けに提供される特典で、Dカード、Dカードゴールドにアハモ回線の電話番号を登録し、支払い方法にDカード、Dカードゴールドを設定することで適用されるとのこと。毎月、Dカードのユーザーには 1GB、Dカードゴールドのユーザーには 5GB のパケット容量がプレゼントされるとのことです。
Dカードは年会費が無料のクレジットカードなので、このカードをアハモの支払いに使うだけで 1GB ももらえるというのは、ちょっとお得感がありますね。ずいぶん前の話ですが、ドコモの ID を使う場合、ドコモの料金支払いを他社のクレジットカードで支払っている場合は利用することができないので、当時の DCMX カードを作って支払いを切り替えることを勧められたことがあります。 クレジットカードを増やしたくなかったので断りましたが、今も他社のクレジットカードでドコモの支払いをしていますし、当面はアハモへの切り替えを予定してはいないんですが、もしアハモに切り替える場合は B カードを作ることを考えてもいいかなとちょっと考えてしまいます。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
KDDI と沖縄セルラーは、8月26日から au ブランドにおいて eSIM への対応を開始しました。オンライン、および店頭での契約時に eSIM を選ぶことができるようになり、eSIM のみで新規契約も行えるようになっています。eSIM を利用する場合、auID が必要で、myau アプリを事前にインストールするか、スマートフォン以外の端末を用意した上で、4G LTE か 5G を選んで申し込みを行うとのこと。オンライン、myau で手続きを行う場合、新規発行や再発行の費用は無料。店頭で手続きを行う場合は2200円の手数料が必要。また、4G LTE から 5G に回線種別を切り替える場合、eSIM の発行手数料はかかりませんが、回線種別切り替えの手数料3300円は発生するとのこと。ただし、機種変更の際にオンラインで手続きを行えば回線種別切り替えの手数料も無料になるとのことです。au の eSIM 対応機種は、iPhone XS 以降の iPhone や、Pixel 5がラインナップされていますが、今後 au で取り扱っていない機種も含め社内検証を行い、動作確認が取れ次第順次案内するとしています。KDDI では、au に先立ってPOVOで eSIM に対応していますが、残る UQ モバイルでは9月以降に eSIM に対応する方向で進めているとのことです。
各社で eSIM への対応が進んでいますが、au で対応が完了しました。UQ モバイルでも9月に対応予定とのことで、KDDI と沖縄セルラーでは間もなく全ブランドでの対応が完了することになります。あとは、eSIM に対応した機種が増えることが今後の課題ですね。
楽天モバイルは、iOS 版のマイ楽天モバイルアプリにおいて、接続中のエリア表示に対応したことを明らかにしました。Android 版では以前から対応していましたが、8月27日のアップデートで iOS 版にも対応し、これにより現在、自分が接続している回線がパートナーエリアなのか、楽天自社エリアなのかがアプリ上でわかるようになりました。このほか、オプションサービスの追加、変更や、各種設定などがしやすいよう、契約プラン画面のデザインが変更されたとのことです。
回線種別の確認は、iPhone で楽天モバイル回線を利用しているユーザーにとっては念願の機能ですね。自社エリアが広がっているとはいえ、まだまだ満足に使えるエリアは限られることから、回線速度が出ない時に原因を調べる際、どちらの回線を掴んでいるかを確認できるのは非常に便利です。サービス利用にあたって、OS に左右される部分がどんどん減っていっているので、とても良いことだと思います。今回 回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介します。第358回分以降は、ディスコードにいただきましたコメントもこちらで取り上げさせていただくこととしました。後ほどご紹介いたします。まずは、ツイッターでハッシュタグをつけていただいたコメントから。
ゆくもば、ボリューム355を拝聴。いつもためになる配信、ありがとうございます。今週も楽しく聞かせていただきました。iOS14.7 の不具合、リリース直後に不具合が発覚するというお粗末な状態が続いていますね。Apple ファンとして悲しいです。と、大道さんから7月26日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。最近、iOS のアップデートの度に深刻な不具合が発覚するというのを繰り返しているので、少し時間を置いてからアップデートを行う習慣がついてしまいました。ソフトウェアのアップデートに伴う不具合は避けられないことかもしれませんが、最近の iOS はちょっと多すぎるかな、というのが本音ですね。
私も7月29日にファイザー2回目でした。接種部署の疼痛は1回目より軽かったですし、発熱もそこまでなかったのですが、夜中の頭痛がきつかったです。バファリンでしのぎました。と、ひろふわさんから8月4日にコメントを頂戴いたしました。
ひろふわさん、コメントありがとうございました。2回目の方が副反応がきついというのは聞いていたので、中の人はある程度の覚悟はしていましたが、こんなにしんどいのかと思うほど、中の人の場合は回復に時間がかかっていました。最近は3回目の話も出てきていますが、またあんな思いをするのかと考えたら、ちょっと気遅れするところもあるんですよね。
ゆくもば、ボリューム357を拝聴。ペイペイの LINE モでのまとめて支払いに対応した件、LINE モにキャリア支払いがあるのを知りませんでした。これは大手キャリアとして素晴らしいことですね。LINE モにしようかと真剣に考え始めました。番組ディスコードサーバー、早速参加させていただきました。と、大道さんから、8月9日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。続いても同じ件に関してなので、合わせてご紹介させていただきますね。
ペイペイでの LINE モでのチャージができるようになるのを知ってすぐに設定しました。情報ありがとうございます。と、ひろふわさんから8月11日にコメントを頂戴いたしました。
ひろふわさん、コメントありがとうございました。オンライン専用のプランは、通常のキャリアのプランより安く設定されている反面、サービス面で制限がかかっている部分が少なからずありますが、キャリア決済に対応したのは中の人もちょっと驚きました。MVNO サービスで、LINE の年齢確認や認証が行えないとか、キャリア決済に相当するサービスがないという不満があるという話は聞いたことがありますが、LINE モバイルの知見があるので、そういうニーズを把握していたということかもしれませんね。ちなみに、アハモとポドも、キャリア決済の利用ができるか調べたところ、利用できるようです。
それでは、ディスコードにいただいたコメントをご紹介します。
いつもより少し遅れて、ゆくもば、ボリューム358拝聴。ソフトバンクが自社ブランド間での乗り換えを簡単にするお話、MNP 手続きしなくても良いようになりましたが、時期が遅かった気がします。 ドコモはアハモを発表した時に今年5月から MNP 手続き不要に対応と発表しましたが、結局前倒しで2020年内に対応したので今更感があります。でも、LINE ものプランが魅力的なのでいいなぁと真剣に検討中です。かっこ笑い。ARM 版 Windows 10、日本語環境が劇的に向上しましたね。嬉しくて意味もなく M1 iMac のパラレルズで Windows 立ち上げて使ってます。と、ダイドー、タックポッドキャストさんから8月17日にコメントを頂戴いたしました。
ダイドーさん、コメントありがとうございました。ドコモとアハモの場合は、ちょっと特殊な事例だったように思います。もともとは別の事業者として展開する予定だったものを、急遽ドコモのプランとして再設計する過程で生じたものでしたが、LINEMOの場合は手続き上は MNP であることは変わらないものの、その手数料や手続きを簡素化しているという点で、実は先進的なことをしているのではないかと感じていました。実は中の人も、ソフトバンクの契約は他に波及する部分が少ないので、LINEMOへの切り替えを検討しているんですが、改めて詳細を確認しないといけないなと思いつつ、どっかで一元的に確認できないのかなと、ちょっと面倒くささも感じていたりします。
ゆくもば、ボリューム359を拝聴。Google ストレージの使用容量。私も Google フォトがデータ容量としてカウントされるようになってから急増中です。以前からデータ交換用に 100GB で契約していたのでどうにかなってますが、そうなると 5G が使えて安くなった Pixel 5a も Google フォトへの画像保存容量制限なしの特典がないので、魅力が半減だと感じました。ゆくもばさんの COVID-19 ワクチン副反応、長引いたようで大変でしたね。私も結局、2回目接種から5日目の朝に再び38度台の熱発等々、かなりやられました。抗体のためだと諦めましたが、かっこ笑い。と、ダイドー、タックポッドキャストさんから、8月23日にコメントを頂戴いたしました。
ダイドーさん、コメントありがとうございました。Google フォトの画像容量のカウントが変わってから、これまではあまり意識しなくてよかった部分が突然シビアになったような感じですね。一時的に参照するために撮った写真やスクリーンショットが、用が済んだら iCloud では削除しているのに、Google フォトには残り続けていてそれが容量を圧迫するというのが頻発しています。うっかり削除してしまった場合には助かるのかもしれませんが、削除の部分が連動してくれないのはちょっと面倒に感じる部分もあるんですよね。先ほどもお話ししましたが、ワクチンの副反応は本当に困りました。一気に出て一気に回復してくれるならまだいいんですが、数日後になってぶり返すように悪化するのが本当に大変でした。どこまでが通常の範囲で、どこからがちょっと重い状態なのかもよくわからないので、自然に回復するまでどうしようもないのが厄介です。とりあえず、これから接種される方は、翌日は仕事をお休みできるように、最大1週間程度は休んでも穴を開けずに済むように、事前に業務を調整しておくことを強くお勧めします。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。コメント紹介は毎月最終週の配信をめどに、1ヶ月分をまとめてご紹介していますが、同じ方のコメントが集中する傾向が強くなっていますので、どうかお気軽にコメントをいただけますとありがたく思っております。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。